翌日はなお雪が降って空も身にしむ色をしていた。六条院は紫の仁王と腰方のこと、未来のことをしみじみと話しておいでになった。院のご病気が悪くて衰弱しておいでになるのをお見舞いに上がって、いろいろと身にしむことが多かった。女三宮のことでいまだにご心配をしておられて、私へこんなことを仰せられた。院はその方を託したいと朱雀院の仰せられた話を詳しく遊ばされた。あまりにお気の毒なのでご辞退ができなかったのだが、これをまた世間は大いに風潮するだろうね。私はもう今はそうした若い人と新しく結婚するような興味はなくなっているのだから。最初、人を介してのお話の時は、口実を設けてお断り申していたのだが、直接お目にかかった際に、御親心というものがあまりに濃厚に見えて、冷淡に辞退をしてしまうことができなかったのですよ。郊外の寺へいよいよ院がお入りになる時になって、ここへ向かいようと思う。味気ないこととあなたは思うでしょう。そのためにどんな苦しいことが一方に起こっても、私があなたを思うことは現在と少しも変わらないだろうから、不快に思ってはいけませんよ。宮のためにはかえって不幸なことだと私は知っているが、それも対面は作ってあげることを上手にしますよ。そして双方平和な心でいてもらえれば私は嬉しいだろう。などと言われるのであった。ちょっとした恋愛問題を起こしても、自身が侮辱されたように思う仁王であったから、どんな気がするだろうと危ぶみながら話されたのであったが、夫人は非常に冷静な風でいて、親としてのご愛情から出ましたお頼みでございましょうね。私が不快になど思うわけはございません。あちらで私を失礼な女だとも、なぜ遠慮をしてどこへでも行ってしまわないかとも、お咎めにならなければ、私は安心しております。お母様の女房は、私のおば様でいらっしゃるわけですから、その続き合いで私を大目に見てくださるでしょうか、と卑下した。あなたのそれほど寛大すぎるのも、なぜだろうとかえって私に不安の念が起こる。それはまあ冗談だが、まあそんな風にも見て、あなたが許していてくれて、一方にもその心得でいてもらって、平和が得られれば、私はいよいよあなたを尊敬するだろう。抽象するものがあって何を言おうとも、本当と思ってはいけませんよ。すべて噂というものは、誰がためにするところがあって言い出すというのでもなく、良いことは言わずに、悪いことを言うのが面白くて言いふらされるものだが、そんなことから意外な悲劇が醸されもするのだから、人の言葉に動揺を受けないで、ただなるがままになっているのがいいのです。まだ実演されもせぬうちから物思いをして、私をむやみに恨むようなことをしないでくださいね。こう院がお諭しになった。女王は言葉だけでなく心の中でも、こんな風に天から降ってきたような話で、院としてはご辞退のなさりようもない問題に対してしっとはすまい、言えばとてその通りになるものでもなく、成り立った話を破りになることはないであろう。院の心から発した声でもないから、やめようもないのに、無益な物思いをしているような噂は立てられたくないと思った。継母である式部卿の宮の夫人が、始終自分を呪うようなことを言っておいでになって、左大将の結婚についても自分のせいでもあるように、曲がった恨みをかけておいでになるのであるから、この話を聞いた時に、呪いが成就したように思うことであろうなどと、穏やかな性質の夫人もこれくらいのことは心の陰では思われたのであった。 今になってはもう幸福であることを疑わなかった自分であった。思い上がって暮らした自分が、今後はどんな屈辱に甘んじる女にならねばならぬかしれんと、紫の尿が憂いながらも嘔うようにしていった。春になった。朱雀院では姫宮の六条院お入りになる準備が整った。今までの求婚者たちの死亡したことは言うまでもない。帝も皇宮においでになりたおぼし召しを伝えようとしておいでになったが、いよいよ今度のお話の決定したことを聞こしめされておやめになった。六条院はこの春で40歳におなりになるのであったから、内定からの加減を挙行させるべきであると。帝も春の初めから御心にかけさせられ、世間でも音楽を盛んにしたいと望む人の多いのを、院がお聞きになって、昔からご自身のことで大層な式などをすることのお嫌いな方だったから、話を片足からお断っておいでになった。正月の23日は寝の日であったが、左大将の夫人から、若菜の号を捧げたいという申し出があった。少し前までは全く秘密にして用意されていたことで、六条院がご辞退を遊ばせる間がなかったのであった。目立たせないようにはしていたが、左大将家をもってすることであったから、玉くず田夫人の六条院へ出てくる際の従者の列などは大したものであった。南の御殿の西の離れ座敷に、雅号家になる院のお席が作られたのである。屏風も壁白の幕も、みんな新しいものでしつらわれた。形式を大層にせず、院のご座に椅子は立てなかった。自敷の織物が40枚敷かれ、人根、脇束など、京の式場の装飾は、みんな左大将家からもたらしたものであって、趣味の良さできれいに整えられてあった。螺鈿の置き棚2つへ、院のお召し状の衣服箱4つを置いて、夏冬の装束、香具、薬の箱、お硯、うするつき、櫛の具の箱なども、みんな美術的な作品ばかりが選んであった。岡座の台は陣や紫檀の最上品が用いられ、飾りの金属も餅色もいろいろに使い分けてある上品な、そして派手なものであった。玉軽座夫人は芸術的な才能のある人で、工芸品を院のために新しく作り揃えた優れたものである。その他のことは際立たせず、質素に見せて実質のある加減をしたのであった。参列者を必見されるために、客座敷をお出しになるときに、玉鬘夫人と面会された。いろいろの過去の光景がお心に浮かんだことと思われる。院のお顔は若々しくおきれいで、40のが7は数え違いではないかと思われるほど縁で、蛾を奉る夫人の養父でおありになるとも思われないのを見て、何年かを中に置いてお目にかかる玉鬘の内侍頭は、恥ずかしく思いながらも、以前通りに親しいお話をした。内侍頭の幼児がかわいい顔をしていた。玉鬘夫人は、続いて生まれた子供などをお目にかけるのをはばかっていたが、夫の左大将はこんな機会にでもお見せ申し上げておかねば、お会いしせすることもできないからと言って、兄弟はほとんど同じほどの大きさで、振り分け髪に直衣を着せられてきていたのである。過ぎた月日のことというものは、自身の心には長生きなどはしないもので、やはり昔のままでは若々しい心が改められないのですが、こうした孫たちを見せてもらうことで、にやかに恥ずかしいまでに年を考えさせられます。中納言にも子供ができているはずなのだが、 疎いものに私をしているのかまだ見せませんよ。あなたが誰よりも先に教えてくだすって、年の嫌がりしてくださる値の日も、少し恨めしくないことはない。もう少し老いは忘れていたいのですがね。と院は仰せられた。玉かずらもますますきれいになって、重みというようなものも沿ってきて立派な貴婦人と見えた。若葉さすのべの小松を引き連れて、元の岩根を祈る京かな。若葉さすのべの小松を引き連れて、元の岩根を祈る京かな。こう大人びたご挨拶をした。陣の木の四つのお敷に若葉を形式的にだけ少し持って出した。院は杯を取りになって、小松原杖の齢に惹かれてや、のべの若菜も年を積むべき。小松原杖の齢に惹かれてや、のべの若菜も年を積むべき。などとお歌いになった。高官たちは南の外座敷の席に着いた。式部卿の宮は参りにくくおぼみしめしたのであるが、院からご招待をお受けになって、ご舅でいらせれながら、楕円に出ないことは含むことでもあるようであるからとお思いになり、ずっと時間を遅らせておいでになった。以前の婿の左大将が御養女の婿として得意な色を見せて、楕円の主催者になっているのをご覧になる宮は、ご不快なことであろうとも思われたが、お孫である左大将家の長男次男は、紫夫人の甥としても、主催者の子としても席上のようにいろいろと立ち働いていた。籠詰めの料理のつけられた枝が40、折櫃に入れられたものが40、それらを中納言をはじめとして、ご親戚の若い役人たちが取り次いで、お前持って出た。院の前には銀の掛け盤が4つ、優美な杯の台などが捧げられた。